はい、今朝私たちに与えられた神様の御言葉はヨナ書の4章1節から11節までの御言葉です。旧約聖書の1447ページにございます。ヨナにとってこのことは大いに不満であり、彼は怒った。彼は主に訴えた。ああ主よ、私がまた国にいましたとき言った通りではありませんか。だから私は先にタルシッシュに向かって逃げたのです。私にはこうなることが分かっていました。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方です。主よ、どうか今私の命を取ってください。生きているよりも死ぬ方がましです。主は言われた。お前は怒るが、それは正しいことか。そこでヨナは都を出て東の方に座り込んだ。そしてそこに小屋を建て、日差しを避けてその中に座り、都に何が起こるかを見届けようとした。すると主なる神は彼の苦痛を救うため、トウゴマの木に命じて芽を出させられた。トウゴマの木は伸びてヨナよりも丈が高くなり、頭の上に影を作ったので、ヨナの不満は消え、このトウゴマの木を大いに喜んだ。ところが翌日の明け方、神は虫に命じて木に登らせ、トウゴマの木を食い荒らさせられたので、木は枯れてしまった。日が昇ると、神は今度は焼けつくような東風を吹きつけるよう命じられた。太陽もヨナの頭上に照りつけたので、ヨナはぐったりとなり死ぬことを願っていった。生きているよりも死ぬ方がましです。神はヨナに言われた。お前はトウゴマの木のことで怒るが、それは正しいことか。彼は言った。もちろんです。怒りのあまり死にたいくらいです。すると主はこう言われた。お前は自分が老することも育てることもなく、一夜でして生じ、一夜にして滅びたこのトウゴマの木さえ惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから。私は1月の、私の説教の時に放蕩息子の例え話を通して、今日の、説教題と同じようにですね、放蕩する神というタイトルの説教を皆さんには勝ち合いました。それは放蕩息子の物語、イエス様のその例え話は、ただ神様から離れて罪を犯し、そこでさまよっていた人々を憐れみ、彼らを許し受け入れてくださる神の恵みを語るので終わるのではなく、そのような神に対して怒り、そしてそのような神の愛を実践するイエス様に対して憎しみを持っていたファリサイアの人々、律法学者たち、その時代のユダヤ人たちへのメッセージであると言いました。それはなぜそうなのかといえば、法と息子の話は父と例えられる神様が罪人と例えられた、弟と例えられた罪人を迎え入れ、宴会を開くことで物語が終わるのではなく、その後から怒りを持って訪れたその兄、すでに信仰を持っていて神様に従っていたファリサイアの人々や律法学者たちに対して、神様がなぜ罪人を神様が迎え入れて彼らの悔い改めを喜ばれるのか、イエス様がなぜ彼らと交わり彼らに神様の愛を示そうとしたのかを優しく説明する言葉で終わるからであります。改めてそのルカによる福音書の15章のですね、最後のところを見ると、その放蕩息子の話はこうやって終わるんですね。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。 祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。これこそ神様の罪人への憐れみ、また彼らが神様に立ち返った時の喜びを、もうすでに神様に従っていた信仰者たちに教えようとする言葉そのものであります。そしてそれを聞いた兄、そしてこの例え話を聞いたファリサイの人々、どう反応したでしょうか。それはこの聖書には書き記されておらず、そのままこの疑問形で、疑問文で終わるのであります。今朝私たちが見ているヨナ書もですね、預言者ヨナに対する神様の説得、また質問でこのヨナ書全体が終わっています。皆さんが読まれた新教大学聖書では文章が2つに分けられていますが、この4章の11節のところを見ると、ヘブライ語原文ではもともと一つの文章となっています。それを直訳すればこうなりますね。ましてやこの大きな都ニネベには右も左もわきまえないものが10人万人余りあり、家畜も多いのだから、私がどうして惜しまずにいられるだろうか。でこのヨナ書が終わるのであります。まあ、ある意味その先の放蕩息子の例え話とこのヨナ書は、まあ、旧約と新約と離れている箇所であるんですけれども、同じ人が書いたように主題も一緒で文体もほぼ似ている、かなり不思議な2つの物語となっているんじゃないかなと私は思いました。皆さんも多分このヨナ書の内容をご存知かと思うんですけれども、その3章までの今日の朗読された御言葉の前のところまでの内容を、まあ、簡単に申し上げたいと思います。ヨナは神様がニネベという町に使わした預言者です。ニネベは当時アッシリア帝国の都、首都であって、このアッシリアという国はイスラエルを侵略し、ついに滅亡させた帝国でありました。神様はしかしこの被害者ともなったイスラエルの預言者ヨナに、この加害者となるニネベへ裁きを告げ知らせるように命じたのであります。しかしこれはヨナがこれを聞いて分かったのは、神様はニネベを裁くつもりではなく、むしろ許しの機会を与えようとしていることに悟ったのであります。そしてこのことはヨナにとってはどうしても理解できない、受け入れることできない事柄でありました。アッシリア帝国は神様によって裁かれ滅ぶべき異邦の国であり、イスラエルだけでなく周りの多くの民族と国を侵略し搾取していた邪悪な国でもありました。そのアッシリアの都ニネベに神様の裁きを予言するということは、彼らに悔い改めの機会を与えることになります。神様はご自分の民イスラエルを苦しめるアッシリアをむしろ立ち返らせ許そうとすることをヨナは納得することができません。ですからヨナは最初この神様の命令を聞いてタルシッシュに船に乗って逃げました。しかし神様はその海に嵐を暴風を起こらせ、ヨナを再びニネベの道に立ち返らせたのであります。そしてこのヨナの予想通り、ニネベはですね、神様の前にヨナの予言を聞いて、宣告を聞いて悔い改め、断食までして神様の許しを求めるのであります。そうすると神様はまたヨナの予想通り、彼らを滅ぼそうとした御心を引き返されました。ここまでがこのヨナ書の3章までの内容であります。もしヨナ書が罪深いニネベを許し救われる神様の憐れみを教えるための記録であるならば、ヨナ書は3章で 終わったはずであります。しかしヨナ書はこの4章の内容を通して、この物語の主人公が悔い改めて許しをいただいたニネベの人々ではなく、彼らを許され救われる神様でもなく、むしろそのような神に怒っている預言者ヨナであることを示しているのです。そうですね、さっきの放蕩息子の物語で放蕩な弟を許し、喜ばれる父、すなわち罪人を許され彼らと交わるイエス様に怒っていたファリサイ派の人々やユダヤ人たちと同じように、ヨナもニネベを許された神様に今憤っているのであります。ヨナ書の4章2節から3節ですね。彼は主に訴えた。ああ、主よ、私がまだ国にいました時言った通りではありませんか。だから私は先にタルシシに向かって逃げたのです。私にはこうなることが分かっていました。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方です。主よ、どうか今私の命を取ってください。生きているよりも死ぬ方がマシです。皆さんはこのヨナの言葉を理解することができますか。ヨナは神様が恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直されるお方であることをすでに知っていました。そしてその神様の憐れみと慈しみと許しがニネベに与えられたことに対して、しかしそれは認めることができません。なぜかといえば、ヨナにとってこのような神様の慈しみと許し、救いは、ヨナ自身と神様の選ばれた民族イスラエルにだけ適用されるべきものであるからです。なのに他でもなく、こんな邪悪な、また傲慢なアシリアの都ニネベの人々にも、神様が同じくイスラエル人々に対しても同じような慈しみと恵みを示されるなんて、ヨナは今まで自分が信じていた信仰、信念が崩れたような気持ちになりました。しかも自分の預言によって、宣告によってニネベの人々が悔い改め、神様の裁き、災いから免れたということを他のイスラエルの人々が聞いたら、まあ、ある意味、まあ、ヨナはおそらく撃ち殺されるではないでしょうか。それでヨナは今、神様に自分の命を取ってくださるよう願っているのです。そして4章の5節からは急に場面が変わります。ヨナはそのニネベから出て、ニネベがこれからどうなるのか、それを見るために、まあ、東の方のある意味高いところに座ったと思うんですけれども、そこに小屋を建ててニネベを見届けようとしました。しかしそこは、まあ、皆さん、私は行ったことはないんですけれども、中東であって、昼にはとっても日差しが強く、まあ、日陰のないところにいると、まあ、死んでしまうような苦しいところであります。ですからヨナはそれを避けるために小屋を建てたんですけれども、それだけでは十分ではなく、だから神様はこのヨナの苦痛を本当に和らげるために、救うために、あのトウゴマの木を出させて影を作ってあげました。そうするとヨナはですね、今まで起こっているその気持ちが本当に消えてしまい、むしろ大喜ぶことになったのであります。ヨナはある意味ですね、今ニネベの人々が悔い改めて神様に頼っているんですけれども、すぐにもまた自分の罪の道に戻って、神様の災い、裁きを受けるようになるのではないかと、まあ、ある意味それを望みながらニネベを見つめているのであります。しかし次の日、神様はその唐ごまの木を枯れ させてしまい、また熱い東風吹かせました。そしてヨナはここでまた憤り、死んだ方がマシですと神様に怒っているのであります。ここで大切なのは、ヨナがトウゴマの木の影をとっても大いに喜んだということ、そしてそのトウゴマの木が死んでしまうと大変怒っていて絶望したということであります。ヨナがニネベを許された神様に憤ったように、今トウゴマの木がなくなっていることに対して絶望し怒っています。そして神様はこのヨナの憤り、判断、価値判断が正しいものかとヨナに問うているのであります。4章の3節4節、こうなってますね。主よ、どうか今私の命を取ってください。生きているよりも死ぬ方がマシです。主は言われた、お前は怒るがそれは正しいことか。また9節ですね。神はヨナに言われた、お前はトウゴマの木のことで怒るがそれは正しいことか。彼は言った、もちろんです、怒りのあまりに死にたいくらいです。皆さんが見るにはいかがでしょうか。ヨナの怒りは正しいものでしょうか。確かに自分の民の仇であり、また神様の律法に照らしてみても到底許すことのできない異邦人アッシリアの人々が神様の裁きから免れるようになったことにヨナが怒っているのは、ある意味私たちも理解できるんじゃないかなと思いますね。しかし神様はそのトウゴマの木にもそれを喜び、またそれがなくなったことに対して怒るヨナの姿を通して、ヨナの怒りとまた判断がいかに自己中心的で有限なものであり、軽いものであり、信頼できないものであるかを見せています。ヨナが神様のニネベへの許しと憐れみに対して憤り、その神の愛が不合理であると訴えることが、結局は誠の正義と善のための怒りではなく、ただ自分個人の感情や気分、状況や都合に依存したものに過ぎないことを神様はヨナに自覚させているのであります。このようなわがままな価値判断、考え方から免れていないヨナに対して神様は次のように語られます。10節から11節です。すると主はこう言われた、お前は自分で老することも育てることもなく、一夜にして生じ一夜にして滅びたこのトウゴマの木さえ惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるからだ。神様がニネベを、神様を知ることもなく従ってもいない、しかも悪を行っていた人たちを憐れまれ許そうとしている、その理由をヨナに説明しています。その第一の理由はですね、神様を知らず神様を信じていない人たち、しかも悪を行い罪を行っている人たちさえも、もともと神様の労によってこの世に存在し、神様が今も育てておられる神様の非造物であるからであります。ヨナは自分が労することもなく育てることもなかったトウゴマの木を惜しんでいます。その惜しんだっていう言葉はヘブライ原文から見ると同情する、それを憐れむ、それに痛い思いを感じるっていうことでありますね。しかしヨナは自分が労することも育てることもなかったトウゴマの木に対してそのような思いをすることに対して、 神様はこのニネベを育てていまして、また彼らのために働いておられました。ニネベはいくら神様を知らず罪の道に歩んでいるとしてても、神様は彼らを見届けておられるのであります。そして彼らがそのまま滅びの道で死んでしまうこと、滅んでしまうことに対して神様は惜しみを、憐れみを持っておられるのであります。神様はイスラエルの民だけの神ではありません。そして自分を信じ、ご自分を信じて従う教会の信者だけの神でもありません。神様を信じている者、もちろん神様は喜ばれ愛しておられます。しかし神様はご自分が作られこの世に存在させているすべての命を、人類を愛され彼らのために働いておられます。すべての命を惜しんでおられます。それにもかかわらずこのような神様の愛とまた憐れみを知らずに生きている、むしろ自分の欲望や傲慢の奴隷となって生きている人々に対して神様は憐れみを、また哀れな心を持っておられるのであります。エゼキエル書33章11節にはこう記されています。彼らに言いなさい、私は生きていると主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ立ち返れ、お前たちの悪しき道から。また2番目の神様がニネベを憐れまれる理由は、彼らが何が正しいか何が間違っているのかわきまえることのできない愚かな者たちであるからであります。右も左もわきまえることのできない人たちが12万もその都にいると神様はおっしゃいます。しかもそのような無知の中で生きていながらも、まことの福音、救いの知らせを聞くことができず、神の愛と許し、神の彼らに対する働きを知らずに、そのまま裁きの道で滅んでしまうということは、神様はどうしてもそれを見ることができない痛みを持っておられます。ヨナはこのニネベの人たちが神様を知らないから、悪を行うから彼らは裁きに値するものであると、滅んで当たり前だと思っていましたが、神様はむしろ彼らが神様を知らないから、何が真理なのかわからないから、むしろ罪を行ってそれを正しいと思っている愚かな者たちであるから、彼らを憐れまれ惜しんでおられるのであります。なぜ神様はこのようなわがままで頑固で自己中心的なヨナに対してご自分の立場を、ご自分の心をこんなに詳しく説得しながら説明しておられるのでしょうか。またイエス様は罪人を軽蔑し、罪に定め、しかも彼らと罪人たちと交わるイエス様を殺そうとするパリサイの人々や立法学者たち、ユダヤ人たちに対して、なぜ父なる神の御心を、罪人に対するその憐れみを教えようとしているのでしょうか。さっきの放蕩息子の最後にあるように、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないかと聞いて説いているのでしょうか。また神様はヨナに対して、また私たちに対して、どうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうかと問うているのでしょうか。それはこの頑固で自己中心でわがままなヨナのような、そして傲慢で自己義に生きているファリサイの人々のような私たちが神様の愛に習うことを願っておられるからであります。 この愛のない、むしろ人々を裁くのに早く、また自分を高いところに立てるために人々の上に立とうとする自己中心的な私たちが、神様の愛に、イエス・キリストの十字架の犠牲の愛に倣って、隣人を愛し、神様の福音と救いをこの世に知らせるものとなることを願っておられるからであります。まさに私たちが神様の愛と恵みを受けるもので終わるのではなく、それを示すものとなることを願っておられるためであります。放蕩息子の兄がその放蕩な弟を愛し、彼らの救いをむしろ求め、その弟を探し回る、そのような兄になることを願っておられます。ファリサイや律法学者たちが人々を裁く、そのような傲慢を捨てて、むしろ罪人で汚れたものとされている人々に神様の愛と憐れみと救いを伝えるものになることを願っておられるからであります。なぜこんなに愛のない自己中心的な人たちに対して神様はご自分の愛を説明しているのでしょうか。それは、神様の救いとはただ私たちがその愛を受けて終わるのではなく、その愛を行うことを通して完成されるからであります。イエス・キリストは誠の律法とは神様を愛し隣人を愛することだと教えました。しかしそれは2つの別々の戒めではありません。神を愛するということは、神様のその心を私たちも習うということであります。神様が私たちをいかに愛しておられるかを自分の心に留めて、私たちもそもそも罪人であり、右も左もわきまえることのできなかった者たちであり、神様の労と神様の育てをもらいながらも、それを知らなかった傲慢なわがままなものであったことを自覚し、そのような私たちさえも愛してくださる神様を私たちが習って、その愛を、またそれを知らない人々たちに伝えるものになることこそが、神の愛が、神の救いがこの世に実現されるということになるからであります。神は実際私が死んでから神様の天国に行くことを救いと言うのではなく、私たちが両足を持って立っているこの地が、この神戸が、六甲の地が、神の愛によって変わっていくことを願っておられるからであります。愛というのは受けるのが愛ではありません。愛はすることだからこそ意味があります。神の愛を受けて神の子となることは、愛そのものである、神の子供として神の愛を、神の憐れみを、神のこの世に対する惜しみを私たちも心に留めて生きていくことであります。私たちが恵みを受けるもので終わるのではなく、愛する人になること、隣人のために、しかも彼らが私たちの目には罪深く、どうしても愛することのできないものであっても、神様が彼らを愛していることを覚えつつ、彼らに神の愛を伝えるものになること、それが神様がイエス様を通して私たちに示しになったものであるのです。私は信仰教会が、今まで6年いながらですね、とっても神様を愛することに熱心な群れであることを、実感してきました。神様に対してどのようにしたら神様の皆を崇めることができるか、それに工夫して、それに励む共同体であることで、私もとても多くのことを学びました。しかし隣人を愛すること、またこの地に、またこの教会の中にもいる、まだ神の愛を知らず福音に触れていない人たちに対する、その神の愛を実行するとしての神の群れとはどうなっているのか、私たちは考えるべきではないでしょうか。神様は私たちが世なよりも頑固で自己中心で愛の乏しい者たちであることを知って ておられます。私たちも世なより以上に自分の都合によって人々を選び、人々に愛することを選び、自分の愛、自分の努力で人々に仕えようとする弱い者たちであります。しかしその神様は日々私たち一人一人に世なに語りかけたのと同じように近づいてくださって、私があなたのその隣人を愛している、私がこの地域の人々を惜しんでいる、彼らはまだ左も右もわきまえず生きているのだから、神様がこの六甲の人たち、この地域の日本の人たちに労してくださっていて彼らを育っているのにもかかわらず、それを知らずに生きている、そのような人たちに私の愛をぜひ教えてあげてくれという御心をですね、御言葉を通して聖書を通して私たちの祈りの中で私たちに語っておられるのであります。私たちは救いを、福音を伝えるのにまだまだ恐れを持っていると思います。隣人を愛するのに躊躇しています。人々を許すのに弱いものであります。しかしだからこそ神様は私たちに時間をかけて労をしてくださっているのです。私たちが愛に満ちたものとなるように、私が愛を受けるもので終わるのではなく愛するものとなるように、イエス様の愛を心に留めて人々に仕えるものとなるように、神様は聖霊を通してまたこの教会で一緒におられることで働いておられます。だから私たちが弱くとも、また罪深くとも、その神様の私たちへの働きを信じて、御心を信じて、それに倣って歩んでいこうではありませんか。この地域の人々に、私もこの前で伝道のこうチラシを配ったことなんですけど、とてもなんかですね、気弱くなってしまうんですね。なんか受け取らず若者たちがなんかポッポッとなんか無視していくとなんですね、なんか私もなんかもう早く帰りたいと思うんですけれども、祈りから始めたいと思いますね。神様がこの地域を愛しておられるその心を私たちに与えてくださるように、自分の愛、自分が持っている努力で人々に伝道するのではなく、聖霊の知恵、聖霊の働きになんか力づけられて、人々に、隣人に、家族に神の愛を、自分の愛ではなく神の愛を伝えるものになるよう、神様に祈り求めつつ、そしてソロできるようにこの共同体が互いに励まし合いながら、また自分の家族だけじゃなく私たちの兄弟姉妹の家族、その臨時のために祈ってあげながら歩んでいくとき、神様の私たちへの愛がこの信仰教会の群れの中に豊かになり、それがただ注がれるのだけではなく受け流されるような共同体となると信じます。私も一応今日さっき言いましたように最後の、まあ、朝拝説教となるんですけれど、また多分、まあ、講談交換で来るかもしれないので、その時またなんで来たと思わないでくださいですけど、私が本当に願うのは、まあ、信仰教がそうなることができると私は信じています。今からこの群れがその愛に富んだ共同体となることを、私たちもこう神戸の父に他の教会でいながらも同じ教会の兄弟姉妹として祈りつつ、信仰教会を見届けたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お祈りを捧げます。私たちの天のお父様、神様のその豊かな愛、ある意味無駄に注がれているようなその放蕩な愛に私たちは預かって、神様を信じ神様に頼るものとなりました。尊いイエス・キリストの血をこの小さく罪深い私たちのために流してくださって、この弱い者たちが神様の愛を十分ではないんですけれども知ることができたことに感謝いたします。しかしこれからも私たちを主よ養ってください。キリストに似たものへと作り変えてください。自分の愛、自分が持っている気持ちではなく神様の愛に倣って、私たちの家族、隣人、神様を知らない者たちに神の愛を伝えるものにならせてください。この信仰教会が この六甲の本当に真ん中に建てられて、この地域で多くの奉仕をしていることを感謝いたします。それに加えて本当に伝道の実りが豊かな教会となりますように、特にこの信者さんたちの家族の中でもまだまだ神様を知らず、神様の愛から離れている者たちがたくさんいます。どうか彼ら一人一人に神様が働きかけてくださり、また私たちが祈りを持ってその伝道の技に、福音の技に励むことができるように、私たちに勇気を与えてください。今日のこの時の礼拝を感謝いたします。私たちがこれからどこにいてても同じ神様の共同体として祈り合いながら歩み寄っていくことができますように、私たちを祝福してください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。